です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり、工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、神奈川レディースクリニックにお邪魔してですね、胚培養士の鈴木亮介先生からですね、お話を伺います。今日のテーマは、胚培養士の一日についてです。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
さあ、先週に引き続きまして神奈川レディースクリニックに、としさんと一緒にお邪魔させていただいております。はい、今週のゲストは胚培養士の鈴木亮介先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。鈴木亮介と申します。
で、今日は胚培養士でいらっしゃいます鈴木先生の、
1日、
そう、
クリニックでの業務をですね、1日をちょっと詳しく、
ね、お伺いしていきたいと思うんですが、まずは鈴木先生ご自身 の自己紹介と、あとクリニックのご紹介をぜひリスナーの皆様にお願いします。
はい、私はですね、胚培養士、今年で12年目になるんですけれども、
はい、
2014年からこちらの神奈川レディースクリニックで勤務をしております。はい、で、当院の特徴はですね、胚培養士20名という、結構他の施設と比べて、はい、大人数で業務を行っております。で、その中でもですね、10年以上経験あるものがですね、9名とおよそ半数を占めておりまして、
ね、
はい、だいぶベテラン揃いのクリニックとなっております。はい、で、件数としましては、2018年でですね、採卵件数が2300件、誘拐もですね、誘拐配食もですね、2300件程度と非常に件数多く行っております。またですね、当院はですね、タイムラプスインキュベーターやピエゾイクシーといった最先端の技術を積極的に取り入れて、頑張っております。
はい、ありがとうございます。
それだけの、ね、件数 の驚きの部分をトシさん終わりじゃないですか。
いや、これもう日々がもう忙しすぎて、培養士さんたちの体力とかがもう心配なんですけど
そうです、
ね、大丈夫ですか。
大丈夫です、はい。
だからもうベテランさんが揃っているから、そこは安心して任せられる。
そうですね、みんなメリハリつけて仕事をしてますね。
いや、実際ですね、私先生、院長先生にお話し行った時にですね、おっしゃってましたよ。長谷川さんと、鈴木さんが2人が、巨頭が2人いるから大丈夫っていう話をしてました
いいとんでもない
さて、そんな鈴木先生の、胚培養士のお仕事の一日の流れ、どんな風にお仕事されていらっしゃるんですか？
そうですね、当院ですね、1日10名前後出勤するようにしているんですけれども、それ10名それぞれがですね、役割を持ってまして、午前中やる仕事としては、
はい、
採卵の解除と、あとは精子の処理、あとは、前日に採卵した卵の受精の確認ですとか、
はい、
今まで培養してきた胚の発育を観察したりですとか、あとは午後に誘拐配食を行うんですけれども、それのための、胚を誘拐するといった作業を行っています。
はい、それを午前中のうちに終わらす。
はい、そうですね。
実際ちょっと一つ気になったのが、その日に配食をする卵を午前中に誘拐する。はい、
午前中に誘拐します。で、午前中に誘拐して、お昼頃までその卵がちゃんと無事に戻ってきたかなっていうのを確認して、はい、患者様に戻しするという。
ありがとうございます。午後は、
午後はですね、午前中にと、 ットを採卵した卵の顕微授精を行ったり、あと今まで培養してきた、受精卵の凍結保存を行ったりと、あとはですね、実際にこの生殖細胞に触れるだけではなくて、はい、ここに今まで培養してきたものの、データを解析したりとか、うん、あと学会の準備とか、うん、そういったことを行っています。
なるほど。じゃあ基本的な、業務としては、朝から、朝が一番忙しい。
そうですね、はい、
なるほど。やることたくさんあって、はい、で午後はデータのまとめ、はい、これデータのまとめっていうと、卵の発育の、分かりません、どんなことがありますか。
そう、実際受精率がどれだけだったとか、ね、あと患者さんの年齢によってどれだけ受精率が得られたとか、そうですね。
なるほど、はい、日々のデータっていうのは蓄積していかなきゃいけないものですね、はい、それを集めて、はい、もうトラッキングの前に見ている状態なんですね、はい、日々その中でその学会のための研究の準備もあるかと思うんですけども、はい、そういったものを行うグループみたいなものってあるんですか。一人でやるものもテーマもあれば、二人さんに一緒にやるとか。
どう、基本的には一人でやってますが、そのデータを取るのはみんなで協力してデータを取るようにはしてますね。
そうですね、やっぱそうじゃないと、うん、なかなかたくさんあるので、さっきの採卵数から聞くと、はい、1日に扱う卵の数っていうか、何個ぐらいあるんですか。
そうですね、すごい数かなと思って、うん、すごい数になりますね。
採卵も1日で何件ももちろんあるだろうし、はい
はい、50から100個とか採卵総数でありますからね、
正直驚きました、その数ですよね。一つ、前回長谷川さんの時もそうだったんですけども、この鈴木さんもですね、社会人ドクター通われて、はい、ましてですね、
大学院
ですね、うん、で
このだって先週の長谷川先生は東京じゃない、神奈川じゃない、どちらっておっしゃってたか、
秋田
に飛行機で通学されてらっしゃるって
言ってました、ね、
おっしゃってましたけども、鈴木先生はどちらに。
僕は東京です。
あ、東京です。
飛行機で、電車で行ってます。
そうですよね、東京ね、たくさんあるいや、なぜ東京選ばれたんですか。東京のその大学さんを選ばれたん
ですか。ですね、やりたい研究テーマと一致していたっていうところが、大きなポイントですね。
はい、鈴木先生の研究テーマは。
私はですね、牛の受精卵を用いて、はい、それをタイムラプスで培養して、その全核、受精すると全核っていうのが出てくるんですけども、その全核のダイナミクスと胚発生とか染色体異常との関係を解析するといったテーマで行っています。
面白そうなことやってます、はい、ちょっとね、牛の話が出たので、ね、はい、あれですけども、牛の卵と人の卵と似てる部分と違う部分結構あるだと思うんですけども、はい、どう。
それがですね、肺のタイムラプスで培養して、その時間的な動的なものを見ていくと、すごい似てるんですよ、
はい、
で逆にマウスとかだと、その時間が10時間ぐらい早かったりしていて、それってことは牛がその人の研究 そのモデルになるんじゃないかという。
ああ、なるほど、なるほど。
人でできない研究を牛でやることで、それが将来的には人に応用していけるんじゃないかっていうことにつながっていくんじゃないかと今は考えています。
ありがとうございます。
後半も神奈川レディースクリニックにお邪魔し、肺培養士の鈴木亮介先生からお話を伺います。
はい、鈴木さん、患者さんとですね、お話しする機会っていうのが、ここのクリニックではあるって私聞いたんですけども。
はい、あります。
なかなか珍しいかなと思っていて。
そうですね、結構我々って裏方の仕事がメインになっているので、
そうそうそう、イメージが、
はい、なかなか患者様と接する機会っていうのはないんですけれども、
はい、
大体機会としては3回ぐらいやって、一つがまず採卵を行う前のご本人確認ですね、
はい、
その時に受精の、受精方法の希望をお伺いしたりとかってことはやってます、うん、あとは配食前に、またこのご本人確認になるんですけども、あとは今回どういう卵を移植しますよっていうのをもう一回先生とお話ししてるんですけども、改めて再度培養士の方から培養士目線でお話しさせていただいてます、うん。あともう一つはですね、培養士外来というのをやっておりまして。
培養士外来、
はい、患者様に、この間 前回の治療の結果について、その疑問に思っているその受精卵のこととか、その卵子や精子のことについてこう疑問に思っている基本的な内容についてご質問をいただいて、それについてお答えするという機会を設けています。
なるほど。いやこれ結構患者さんの方は思っていることを、先生に聞くとなると、なかなか時間がこういう聞けなかったりして、
そうなんです、
こんなこと聞いていいのかなとか、でもハイバイルスももちろん忙しいんだけども、まだ聞きやすいっていうので結構ニーズ高いじゃないですか。
高いですね、
はい、やっぱそうなんだ、は
い、やっぱりなんか院長忙しそうで聞けないとか
やっぱそうですよね、はい、そうおっしゃるかなとちょっと想像しました、はい、その、培養士外来、はい、いつからやってるんですか。
もう長い期間やってますね。はい、
それ一人当たりどれぐらいの時間取ってられますか。
大体1時間程度ですかね。まあ、実際1時間までお話しされる方はそこまで多くないんですけど、30分から1時間ぐらい の時間になるかと思います。
あ、それだけあったらいろんな質問があるかと思うんですけども、ね、ちょっと教えていただけますか。どんな質問が一番多いですか。
そうですね、やっぱり妊娠成績がすごい気になってらっしゃってまして、その皆さんこう出口の見えない治療というか、その終わりのない、終わりのないっていう方、あれちょっと語弊があるんですけれども、どこまでやったら必ず妊娠するっていうゴールが明確にないと思うんですよ。その中で治療されていて、今自分はどれぐらいの立ち位置にいるんだろうっていうのがわからないので、この当院の基本的な平均的な妊娠率ですとか肺の発生率とかを示してあげると、あ、別に自分は、は
い、自分のここの場所にいるんだ
と。そうだ、そのスターまだスタートラインなのかしら、それとも、まあ、後半戦に向かってるのか、どこを今私はこう歩いてるのかなっていうのを、多分患者の皆様気になるっていうところですよね。
そうですね、
日々まとめてらっしゃるデータはそこで生きてくるっていうのがありますね。あ、やっぱそこ一番気になるん
ですね。他にもお声はありますか。どんな、
あとは卵、顕微授精なり体外受精を行って受精をしなかった時に、それはなんで受精をしなかったのかっていうところを一緒に皆さんご質問にもされ
ますね。
理由を知りたい、
はい、精子は入ったけど受精しなかったのか、もともと未熟だったため受精する能力はなかったのかとか。
あ、そうですね、いや確かに私たちはもう血卵者は受精した後のことばっかりですけども、中には受精しなかった卵もあって、それがなぜだったのかっていうところですね、はい、
そうですね。
あ、そうですよね。
やっぱり患者さんは1個でも受精卵を得たいと思ってらっしゃるので、
はいは
い、
い
や、やっぱそうだと思いますよ。私もですね、患者さんから問い合わせを来た時に、例えば、PGTA を実施する予定だと、で今日採卵行ったんです、何個取れましたってやっぱ言おっしゃるんですよ、でもその数からね、実際に受精した方ね、数が変わってくると、なるほど。そこでですね、患者さんが気になって質問すると、その受精しなかった理由、その卵が成熟しなかったのかっていうのは、やっぱりそれ分かるものなんですか。
そうですね、分かりますね、はい、採卵した当日に卵の状態を観察しているので、その時点で、成熟していたのか未熟だったのかっていうのが分かりますし、顕微授精を行っていれば、確実に精子を卵の中に入れておきますので、精子入ったけれど翌日受精しなかったとあれば、そういった説明ができる、できます。
ちなみにその、カウンセリングというかお話し伺う時って、女性の方だけでしょうか、それともパートナーの方もお話し伺う、
どちらもいらっしゃいます。ご夫婦でいらっしゃる方もいますし、奥様だけでいらっしゃる方もいますし、たまにご主人だけでいらっしゃる方もいます。
あ、そう
なんですね。結構男性が気にされるのは精子の所見。
あ、はい、やっぱりね、
でも、
そうなりますね、は
い、やっぱ結構女性に原因があるんじゃないかってまだ
思われて
な、ね、い、あると思うんですけれども、男性の原因も半々ありますので、
そうですよね、
ね、なのでそうやって、ね、男性お一人で、もちろん、ね、お二人でお見えになられる方もいらっしゃいますけど、こうやってお一人で、男性お一人でいらっしゃるっていうパターンもあるっていうの
は、驚きでした
けど、そうですね、はい、やっぱり協力的ですごいいいなと思いますね、
は
い、ご主人と一緒にいらっしゃると、
はい、 例えば患者さん、例えばご夫婦で来られて、はい、で卵が発生した、はい、汗が止まったとか、はい、ちょっとフラグメントが見えるとか、はい、まあ、そういった細かな点、
はい、
そういった患者さん自身はそこまでよく見てるなっていう質問もあったりしますか？
あ、そうですね、勉強されてる方は本当に勉強されてらっしゃいますよね。
そういう時ってちょっと答えるのに結構難しかったりするケースもあるかと思うんですが、はい、どう答えしますか？例えば卵がですね、採卵した段階ではこんなにあった、まあ、受精もしたと、でも胚盤放棄まで行った卵がちょっとこうやっぱ数が減ってた時ですね、うん、
はい、
なぜこの卵は胚盤放棄行かなかったんですか？なぜ、こうすごく難しいと思うんですが、
はい、
そこどうですか？
そうですね、明確なこの理由っていうのはまだ分からないんですけれども、
ね、はい、
やはり今一般的に広く言われているのが染色体異常が原因なんじゃないかっていうところが、
そうですね、はい、確かにそれは言われているので、うん、はい、染色体異常があっても胚盤放棄肺まで行く卵もあるけれども、はい、そうじゃない卵ももちろんいっぱいあって、はい、それはいろんな研究からね言われています、
ね、そうですね。
あと気になるのはフラグメントと言われる、はい、分裂の過程でちょっとこう何だろう、小さい細胞というか、
はい、
ああいうのとか何なんですかね、
あれはもう細胞質の不要な部分をこう分割する過程で排除していっているという
、はい、ああ、なるほど、あ、そういうプロセスというか、はい、過程なんですね、はい、なかなか私もですね、いろんな話聞きながら分からない部分があったんで、ちょっと今日ちょっと聞いてよかったです、
はい。それでは先生、あのリスナーの皆様にメッセージを頂戴できますか？
はい、私たちですね、患者様からお預かりしました貴重な受精卵を大切に大切に育てております。皆様がですね、安心して赤ちゃんの源である受精卵を預けていただけるように、また一組でも多くのご夫婦に赤ちゃんが授かりますように日々努力してまいります。
お話を伺いましたのは、神奈川レディースクリニック胚培養士の鈴木亮介先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
トシさん、
はい、
神奈川レディースクリニックにお邪魔いたしまして、
はい、
3週目になりますが、来週は、
そうです、ここの院長、小林純一先生に、出ていただきます。
はい、
で先生からはですね、この妊娠成功を目指すための塗料検査というテーマでですね、高クリニックではですね、私たちのこの塗料検査、非常にたくさん、実施いただいております。
はい、
ですので、そういった話が聞けることを楽しみにしています。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。